主は皆さんと共に。マタイによる福音。人々がパンを食べて満腹した後、イエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。キリストに賛美。どうぞお座りください。ガリラヤ湖、弟子たちだけが船で進んでいたわけですけれども、時々嵐のような天気になって、この逆風があってですね、なかなか進むことができなかった。そこにイエス様が突然湖の上を歩いて彼らのところにやってきたわけですね。それで弟子たちは非常に恐れて、幽霊だとかですね、恐怖のあまり叫び声を上げたというふうに書いてあります。そしてイエスは彼らに、安心しなさい、私だ、恐れることはないというふうにこのおっしゃったわけですね。実際のところ、旧約聖書もそうですが、新約聖書も、何箇所もありますが、この神様がこの、人間に、現れる時ですね、大体神様の言葉はこの言葉なんですね。この恐れるなということを神様がおっしゃることが多分一番多いのではないかというふうに思います。ガブリエルがマリア様に現れた時もそうだったと思いますけれども、恐れるなというですね、いうメッセージ、これは神様が私たちにたびたびこの語りかける、最もよく出てくる言葉であるということですね。それは私たちが恐れにとらわれることが多いからであるというふうに言えるかもしれない。昔アメリカにいた時に見た映画で「Defending Your Life」っていうですね、自分自身の人生を、防御するっていうんですかね、しなさいという、そういう、多分日本では公開されてない、多分カリフォルニアかなんかで作られた映画だと思うんですが、どういう映画かというと、そのあらすじだけ言うとですね、主人公の人が、不慮の事故で死んでしまうんですね。でその、カトリックの映画じゃなくて、ニューエイジ的な映画だったんですが、その、裁きの場に行くんですが、その裁きの場が、ディズニーランドみたいなところで、でそこでどういう裁きが行われるかって言ったら、それはまたアメリカ的なんですが、この、弁護人と、この検察官が現れて、その人の人生についていろいろああだこうだと、その生きてきた過去の場面を出してきてですね、いわゆる裁判になるわけですね。で裁判官が結局その人の人生を評価して、こうだっていうふうに決めるんですよね。 で、まあ、あのカトリックだったらもちろん天国か地獄かということですけど、まあ、それがちょっとあの、まあ、ニューエイジ的な映画なので、その OK が出た人はなんか次の世界にこう次元の変わる世界に行って、 OK が出なかった人はもう一度この世の中に生まれ変わるってですね、まあ、そういう、まあ、裁きなんですが、でもその裁きの基準が何なのかというと、まあ、それがまた面白いんですが、恐れがあったかどうかっていうですね、つまり恐れにとらわれていたか勇気があったかっていうのが、まあ、その映画でその人の人生を判断するその裁きの基準になるんですね。だからこの検察官がその、子供の頃にこの人はいじめられてたと、だからこの恐れに非常にとらわれててあんまり勇敢じゃなかったとかって、そういうこうことをこう言ったりで、こう弁護人がでもこうだとかなんとかっていう、まあ、あの、まあ、一種のコメディではあるんですが、まあでもそれはなかなか、まあ、その映画のことは最終的にはまあその人はまあハッピーエンドで終わるんですが、まあでもそれなかなか考えさせられるものでもありますね。まあある心理学者が言ってることもそうなんですが、まあ、人間には2つの心しかない、感情しかない、一つは恐れの感情と、もう一つは愛の感情、人間はこの2つのどちらかしかないと。でどちらにとらわれてるかによってその人の人生が決まる、まあ、恐れにとらわれてる人はやっぱりこの逃げたりですね、いろんなことになってしまう。で愛に気持ちが合わせられる人はその人の人生はまあ豊かになるということですね。でまあ、恐れにとらわれてるかとらわれてないかっていうことはその人の表面的な人生ともちょっと違う、まあ、ジャン・バニエという人の本に出てきたお話ですけど、アメリカである介護施設で働いている友人の人が、まあ、亡くなっている人ですよね、いろんな世話をしていた、そのうちの一人がマフィアの親分だった元ですね。でも最後はがんにかかって死にそうな人をその世話をしている時に、そのマフィアの親分というから、まあ日本で言ったらヤクザの親分みたいに、まあ一番マッチョで一番力の強いような人間でしょうけど、亡くなっていくそのマフィアの親分を介護した時に、その親分がまあどれほど恐れにとらわれてたか、この恐れにこのとらわれていたかってことがもう明らかだったっていうんですね。で結局そのマフィアの親分はもともとやっぱり子供の時にまあ、家庭環境があんま良くなかったも親から虐待を受けていて、まあ、その虐待を受けたことがもうその彼の恐れをなんか根本的な、だから結局敵を倒す以外に生きる道が彼にはまあなかったんであろうと。だからこの暴力的に恐れで人をこう屈服させるような、でも根本感情は恐れから来てるだけですね。まあ、私たちの生き方をやはり振り返ってみることも大切かと思います。私たち自身が、まあ、結局のところ恐れから行動しているのか、あるいはその恐れを乗り越えて愛から、愛の心から生きているかどうか、まあ、今日は平和をこのミサで願いたいと思いますけど、恐れにとらわれている人から平和は生まれないと思いますね。恐れにとらわれていると逃げてしまうか、ひっくり返ってマフィアの親分みたいに相手を倒さなきゃならない。まあ多分北朝鮮のあのなんとかっていう独裁者も、まあ多分恐れにとらわれているんだと思いますけれども、実際のところはですね、私たちが恐れにとらわれている時に平和を生むことはできないと思います。自分の心の中にもそうだし、周りの世界に対しても戦うか逃げるか、それだけになってしまうでしょう。だからイエス様はこの場面で、あるいは聖書でたびたび私たちに恐れるなと、私がいるからということを繰り返して語られてるんだと思いますね。皆さん一人一人に対してもそうだと思います。恐れるなと、私がいるから大丈夫だ、安心していなさいと、 主は私たちに呼びかけていると思います。それは私たちが恐れに打ち勝って、あるいは恐れにとらわれないで平和を築いていくためだと思いますね。まあでも私たちはこのペトロのように信頼して歩み出しても、まあ溺れかけてしまうってことも私たちの現実ですね。ペトロがなんで湖の上を歩いてて溺れたのか、恐れからですね。恐れの気持ちが起きた時に彼は沈んでしまったわけですけど、私たちもたびたび恐れたりがっかりしたり、あるいは逆に怒り狂ったりすることもたびたびあると思いますが、それを乗り越えて私がいると、神様が共にいるから安心して平和の道を歩むようにと、私たち一人一人に主は呼びかけていると思います。その主の私たちの心の平和をもたらす恐れるなという言葉を私たちの心に刻んで、この平和を築いていきたいと思います。まずは自分の心に、そして周りの人々にですね、そしてこの世界にだと思います。主は私たちに本当の平和をくださる、本当の安心と安らぎ、そして本当の勇気を与えてくださると思います。それは愛を生きる、ある場合は人を許す、ある場合は人を受け入れる、これはどんなことがあってもくじけないで愛を貫いていく生き方を主が私たちを支えてくださっていると思います。まあ、そのような主に支えられて、私が共にいると主は言ってくださっていますから、まあ、たとえどんな困難があっても平和と愛の道を私たちが歩んでいけるように、まあ、このミサでお祈りいたしましょう。